説教、心の清い人々は日の下を置き、
キリストは今朝私たちに、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見ると語っています。ここで注目してみたい最初の言葉は、神を見るという、この言葉は実は旧約聖書にはなかった。イエス・キリストにおいて明らかにされた画期的な、あるいは革命的な、神を見るということは旧約聖書にはなかったんですね。神を信じるというしかしことはありましたけれども、もちろんここで神を見るという言葉、新約聖書にあのヨハネ福音書の中に我々が思い起こすのは、初めのところで、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると書いてあるんです。神を見た者はいないと書いてある。いまだかつて神を見た者はいない、しかしイエス・キリストにおいてこの方が神を示されたのである。従いまして、今日のキリストの言葉は私たちに神に会うことの喜び、神の祝福とその恵みに預かる幸いをキリストは私たちに明らかにしておられる、そういうことができると思います。旧約聖書においても、この王様に会うという、そういうことはもちろんあったわけであります。まあ世俗的な意味での王様に会うということはあった。まあ王様にこのお目にかかるとか謁見するとか、まあそういうことがあるわけであります。しかしなかなかそういう、それもですね、見るというふうに、王様を見ると言っても遠くからですね、ちょっと眺めるということは我々もあるかと思うんです。なかなかそこに近づいていって、その人とですね、王様と直接会ったりお話ししたりするということは、なかなかこれは難しい面があるんです。ですから見るというふうに言っても、ただちらっと見るっていうんじゃなくて、ここではですね、本当にこの、まあ、王様での場合ですけども、王様にお目にかかって、そしてお目にかかるということも大変、この許されるということはなかなかできることではないわけですが、お目にかかることが許されるということはどういうことか、それはその王様にその人が受け入れられ、王様に愛せられて、王様の寵愛を受けること、そういうことを意味する。ですから見るということは単にちらっと見るんじゃなくて、大変深い広い意味を持っているということですね。王様を見るということはそういう意味をこう含んでいるものである。まあ、それと同じようにですね、神を見るということもただちらっと見るっていうんではそういうことではなくて、神の御前に出ることを許されて神の愛を受けるようになるという、そういう意味であります。聖書の旧約聖書にソロモンというダビデの次の王様がいました。大変優れた王様の一人だったと思うんです。その王様にシバの国から女王が会いに来るという、そういう話が書いてあります。シバという国は南アラビアの一帯にあった古代の文明国であったというふうに知られておりますが、ラクダを使って黄金、この宝石、香料など、またインドとかアフリカの商品をフェニキアなどに運んで取引をして、大変裕福な国だった。そこの女王様がですね、 このソロモンに会いに来るという話が聖書に書いてあるんです。その女王が大勢の随行員を連れて従えてソロモン王に会いに来た。でそれはソロモンというのが知恵者として、まあ、名高かったということで、その知恵を試すためだったというふうに、まあ、言われておりますが、まあ、ソロモンはご承知の通り箴言などですねの最初のところにはイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言と、まあ、箴言を作ったのが、まあ、ソロモン、まあ、というふうな名前が付けられておりますよ、ね、ですからこのソロモンは知恵者であったというふうに言われているわけですけど、そういう知恵を本当かどうかっていうものをシバの女王が確かめに来たっていうことが書いてある。でこのソロモンの知恵と彼の建てた宮殿を目の当たりにして、この女王はですね、また食卓の料理、居並ぶ彼の家臣たち、丁重にもてなす給仕たち、その装い、また王が神殿で捧げる焼き尽くす捧げ物を見て息も止まるようだった。そしてたくさんのお土産をもらってですね、シバの女王は自分の国に帰っていくんですけど、最後にこう言ったんですね。いつもあなたの前に立ってあなたのお知恵を聞く家来たちはなんと幸せなことでしょう。常に王様の前に立ってですね、その王様のこの知恵の言葉を聞く者は、そういう家来たちはなんと幸いなことでしょう。そういう言葉を残して帰っていった。王様にお会いできるということは、王様に受け入れられ、王の愛を受け、その豊かな恵みをいただくことができる。それはなんと幸いなことだろう。神を見るということも、実はそういうことであります。常に神の前に立って、神の言葉を聞くことができる。そして我々はソロモン王どころではない、王の王、主の主、その神のもとに招かれて、そしてここにこの礼拝に集うことができる。神のもとには永遠に尽きることのない恵みと祝福がある。この恵みと祝福に預かることができ許されている。神を見ることのできる人は神にお会いすることを許された人であり、神の愛を受けることを許されて神の豊かな恵みをいただくことができる。そういう意味がこの神を見るという言葉の中には含まれているわけであります。私たちは今もこの毎週この詩編の100編の招きの言葉っていうのを最初に読んでおりますけど、もこのまさにこの神の御前に近づく、そしてこの神の御前に立つことができるという言葉、その神の愛と恵みと祝福を受けることが許される、それが礼拝の喜びであります。ですからこの詩編のこの言葉に先ほども読まれておりますけれども、喜び歌って、あなた方は喜び歌って見舞いに進み出ようと語られています。神の前に立つということは神を見ることであり、そういう神の恵みに預かることができる。喜び歌って神の見舞いに進み出ようと、そう語られているのであります。喜びと感謝に我々の礼拝があふれているんだ、それが私たちがこの礼拝にこの招かれている理由ですよね。またその恵みでありますね。モーセという旧約のこの人物はこのファラオというエジプトの王様とですね、この全く反対のことを経験したということが聖書に書いてあるんです。どういうことかと言いますと、モーセがイスラエルの民をエジプトから引き出すという、そういうことがありました。 で、その時に実は神様はがこのエジプトの国の人国に対して、まあ、銃の災いをですね起こさす与えるんですよね。そうしますとそれが嫌になって、まあ、お前たちはもう出ていけ、これを引き起こしているのはお前たちの神だ、そういう理由がこう計画があったもんですから、このそのことでもってイスラエルがエジプトから出ていくということが可能になったという話が書いてあるんです。その中の最後の方にですね、いくつかこの舞踊とか豹とかですね、稲子とかカエルとかあるいるんです、降ってくるわけです。でその最後のところの方にですね、暗闇というのがあるんですよ。暗闇が引き起こされたということがあるんです。こんなふうに書いてあるんですね。モーセが手を天に向かって差し伸べると3日間エジプト全土に暗闇が臨んだ。人々は互いに見ることも自分の場所から立ち上がることもできなかった。もう真っ暗でですね、もう何もできなかった。ところがイスラエルの人々にはだけのところにはですね、光があった。そこでファラオの王様はですね、モーセを呼び出すんです。そしてこう言った、お前たちは私の前から立ち去れ、ただし羊と牛は残しておいていけ、残していけ。羊と牛はですね、全部連れていったら大変なことになってしまう、それを残していけ。ところがモーセはこう言ったんです、私たちは礼拝をするために犠牲を捧げなきゃなりませんので、羊と牛を持っていかなきゃならないんです。そうしますとファラオはですね、最後にこう言った、モーセを引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよう、今後あったら私はお前を生かしてはおかない、そう言ったんです。モーセはこの世の王ファラオに脅されながら、しかし新約聖書においてヘブライ書の中にですね、こういう言葉を書いたんですね。このモーセについて、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んだとヘブライ書に書いてあります。モーセは目に見えない神を見ているようにしてこの王様の怒りを耐え忍んだと書いてある。モーセはファラオに今後絶対にもうお前に会うことはないと言って拒否された。もし今度会ったらお前を殺すと言われた。つまりもうお前はこのファラオのですね、エジプトの国のですね、そういう支配権の中にはもういないんだ、お前はあっちに行ってしまえ、私はお前を今度会ったら殺してしまう。支配権の外にモーセは置かれていた。神を見る、神に会う、神の御前に立つことが許されるということは、今言ったように神の愛と恵みと祝福を受けることができるということです。私たちがこのように礼拝することが許されているということは、そういう中身を持っているわけであります。その具体的な一つの例は、誰でも知ってます、詩編23編に思い起こしていただきたい。たとえ死の影の谷を行くときも災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる、あなたは私の頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださる。ここの文章はいずれもですね、神が、あなたが私に食卓を整えてくださる、私に香油を注いでくださる、私の杯をあふれさせてくださる。神の前に出ることを許された者は、たとえどんな災いの中にあったとしても主が私と共にいてくださる、あなたが私と共にいてくださる、私の存在を慰め守り こういう、それは神の祝福と恵みの印であります。神の恵みと祝福を注いでくださる。私が苦しみの中にあったとしても、たとえ死の影の谷の中で不安の中で置かれたとしても、あなたはまた敵を、あなた方の前に敵がいたとしても、その敵を前にしても、あなたは私の前に食卓を整えてくださる。私との人生という杯に神の恵みと祝福をあふれるほどに注いでくださる。まさにモーセはそういう神の恵みを信じてこの時を耐え抜いていった。神との関係を持っているということ、神を見失ってしまうということは人生の死を意味しますね。神がいてくださる、そのことが私たちを慰め、支え、励ましてくださる。もし誰も私たちを助けてくれるものがないとするならば、私たちは自分のわずかの知恵とか、わずかな財産とか、わずかな力に頼って生きていく以外にない。最後は無力になり、無になってしまう、滅んでしまう以外にない。神が私のうち、神が私に出会ってくださる。神の前に私たちが出ることができる、神の前に立つことができる、この神との関係、このことが我々にとってはですね、大変死活の問題であるということであります。フォーサイスという人は、あの祈りの精神という有名な本を書いておりますけれども、その中で祈らないことの最大の裁きは何か、それは祈らないと何か災いが起こるとかですね、この悪いことが起こるという、そういうことではないんだ、そういうことではなくて、祈りたいと思った時に祈れなくなることだと書いています。礼拝からだんだん離れてしまいますとですね、本当に祈りたい時に祈れなくなってしまうんだということなんです。神との関係を失った人間は神のもとに帰れなくなってしまう。明治の時代、たくさんの人が、今日この文人たちもですね、この教会に来て、まあ、洗礼を受けたということが書かれていますが、その中の一人に政宗白鳥という作家がいたんですが、この上村正久から洗礼を受けた。ところがその教会から離れ、この礼拝から離れ、この信仰から遠ざかっていった。そして死の間際になってですね、この祈れない自分に気づく。そしてこの上村玉木牧師を呼んでですね、祈ってほしい、祈ってもらった、まあ悔い改めたというふうに、まあ言われておりますね。祈れなくなってしまう、神のもとに帰れなくなってしまう。キリストはこういう言葉を残していますね。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。キリストの厳粛な言葉ですよね。私たちが神の御前から離れてしまった時に、まさに人間は滅び以外なくなってしまうんだと、滅んでしまうんだと。神の選びというところに我々が固く立って、神と共に神の御前に立つ、そういう信仰生活を続けていかなきゃならないのであります。ではどういう人が神の御前に立つことができるのかというのが次の問題であります。今日キリストが語られているこの言葉、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見ると書いてある。心 ここに心の清い人たちと人々というふうに書いてありますから、この三条の説教をイエス様が語られた当時ですね、実はこの清い人々とそうでない人々、汚れてる人々というものは、まあ一定の決まり事を守っている人たちという、そういう人たちが清い人々というふうに言われてたんですね。正統的なユダヤ教では、例えば一つの例ですけれども、食事の時に、食事の席に座るの前に手を洗わなきゃならない。でこれはそういうその一定の方法で洗わなきゃならない。しかもこれは衛生的な理由ではなくて、そういう儀式的な清潔の点からそうしていた。ですから手を最初は上の方に立てて、それから水を流して、それから今度は下の方にあって水を流して、まあ、そんなようなことが決められていたのでありますよね。ですからそういうふうにして儀式を守っている人が清い人というふうに言われてたんですね。これに対して心の清い人とキリストは言われました。ですから外面的なところで、表面的なところだけで清いっていうんじゃなくて、キリストは心の清い人は幸いだって言われた。でもともとこの清いというこの言葉はですね、確かに、汚れたこの汚れた洋服を洗濯した清潔なものといったような意味が当然あるんですよね。そういう意味ももちろんあるんです。汚れている衣服ではなくて、洗濯してきれいになったものっていうような意味、あるいはそのブドウ酒などにですね、水を混ぜて薄めてしまったようなものではなくて、純粋な、まあ、純正なっていうんですか、そういうブドウ酒、そういう意味で、汚れていないもので、あいない意味、あるいはその純正な混ぜていないものっていったような意味があります。じゃあそれが心という、心の純正さとか心の清潔さというものは一体どういうことなんだろうか。ある翻訳を読んでみましたら、ここにこんな翻訳をしているものがありました。心根の美しい人は幸いだ、幸せだ。まあ、心の根の部分ですよね。心の表面ではなくて、心の最も奥深いところ、そこがこの汚れていない、汚れていない、混じり気がない、あるいは純粋に神を求めている人、そういう人、神を求める純粋な心、じゃあそれどうしたら我々はこのそういうふうになることができるんだろうか。清い心を我々は得ることができるんだろうか。今言ったように外面的な儀式を忠実に守っていたとしても、それで清い心となることはできないんです。これも先ほど我々が礼拝で詩編の講読で読んでおります詩編51編にこういう言葉がありますよね。神を私を憐れんでください、私の咎をことごとく洗い罪から清めてください、神を私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください、御前から私を退けずあなたの聖なる霊を取り上げないでください。ここに注目すべきことは、私のうちに清い心を主を創造してくださいという言葉ですよね。単に作ってください、神がこれを、神が無から有を作る、あの光あれ、天地創造の初めにおいて神が言われて、その作るという言葉がここに使われている、特別な言葉っていうんですかね、神だけがこの作ることのできる、そういう言葉がここに使われている。ですから清い心は、この詩編51分によれば、実は神によって創造されなければ我々が勝ち得ないものだ。いくら選択しても神の目に良しとされない。清い心、心根の美しさ、魂の美しさ、それがなければ我々は神にお目にかかることができないんだということです。新約聖書では、 エペソ書で滅びゆく古き人を脱ぎ捨てて心の深みまで新たにされて真の義と正義を備えた神にかたどって作られた新しい人を着るべきである。心の深みまで新たにされていく、そう書いてある。清い心は神による罪の許しによってのみ作り出されていくものですよ。罪の許しによって、神によって罪が許されるということによって私たちのうちに作られていくもの、それが清い心であります。モーセが神と出会った時に羊を追ってアレノの奥に導かれていって、あの芝が燃えてるわけですよね。不思議に思ってモーセが近づいてみると言った。それで声があった。モーセよ、靴を脱げと言われた。そこは神殿ではありませんね。アレノのそのこの羊、そういうこの野原でありますよ。しかしアレノの真ん中です。神殿だから聖なのではない。神と出会う場所、神と出会う場所だからそこが聖なる場所です。だから靴を脱げと言われた。ですから我々が台所であってもいい、自分の仕事場であってもいい、そこで神に出会うところ、そこは聖なる場所です。聖なる場所、それは神と出会う場所であります。そこは泥足で神にまみえることはできません。モーセは靴を脱げと言われた。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆ったとあります。しかしモーセは靴を脱いで神との出会いの時をそこに与えられたのです。旧約聖書にはイザヤ書、預言者イザヤが神殿であの有名な出会いをする場面がありますよ。神殿で神から呼びかけられる声を聞いた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主。神殿は煙に満たされた。私は滅ぼされると思った。その時天使が飛んできて私の口に真っ赤に燃えている炭火を当てた。その時イザヤは罪の許しを与えられた。このようにですね、そして神の言葉を語るものとされていったと書いてあります。このように旧約聖書において示されていることは、罪ある人間は神を見ることはできなかったという事実、また同時にもう一つは、人間は罪の許しが与えられた、人間に罪の許しが与えられたというこの事実、この二つのことが旧約聖書において示されています。ところが新約聖書においてこの新しい事態が起こっている。先ほど言ったようにヨハネ福音書第一章には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である方、神、この方が神を示されたのである。またキリストは、私を見た者は父を見たのである、神を見たのであると断言されました。キリストを見ること、それが神を見ることなんだと新約聖書において語られていることであります。神を見る、神にまみえるということは神に愛されることであります。罪の許しを通して神との関係が結ばれ、神の御前に出ることを許されるようになった。まさに復活の主イエスキリストに弟子のトマスが出会う場面が誰でも知っていると思います。イエスキリストはトマスを愛していました。他の弟子たちは1週間前にみんなこう言ったんですね。私たちは神に、主に出会った、主を見た。しかし1週間前トマスはいなかった。 主イエスはトマスに向かって行かれました。その1週間後に。そしてこう言われた。トマス、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。あなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。トマスは主の前にひざまずいて言いました。我が主よ、我が神よ。トマスはこの時神を見たのです。その神は十字架につけられたイエス・キリスト、主の体から流された血潮、その罪の贖いに触れる時、私たちも罪を許されて神の御前に出ることができるのです。千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよと賛美歌を歌っていますね。よみがえりの主から新しい命が与えられる。これが神によって全く新しく心の底から新たにされて、神を信じ神と共にある人生がここから始まっていく。この神を見続けて生きる。十字架のキリスト、トマスがあったのは十字架のキリストであり、同時によみがえのキリストですよ。この神を見続けて生きる、これが心の清い人であります。この世のどんな混沌や混乱、この世の偽り、この世の汚れの中にあっても、私たちはこの神、十字架につけられよみがえられているイエス・キリストを純粋に見続けて、この世の人生を歩んでいく、御顔を尋ね求め続けていく、それが心の清い人たちであります。私たちは人生の終わりに至るまで信仰の歩みをしていかなきゃならないんですよ。また我々はこの世界はその完璧なですね、神の神の天国じゃないですね。ここまだ地上にはいろんな苦しみや困難、さまざまな罪やですね、さまざまなその汚れが渦巻いているんですね。そういう中を生きていかなきゃならない。信仰生活といってもですね、時には我々は熱心に聖書を読んだり、神を信じ礼拝するってこともある。ところがしばらくするとまたこの世の力に引きずられて神を見失っていくこともありますよね。信仰生活といってもある意味ではおぼろげなんですよね。パウロはこう書いていますよ。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ているんだ。まあ、昔の鏡はおぼろげにしか映らなかったそうですけど、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、週末の時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきりと完全に私が知られているように、私も神をはっきりと知ることになる。多分我々がこの地上の生涯を去って神の国に迎えられる、まあ、人間の死の時でしょうか。その時にはですね、おぼろげではなくてはっきりと主イエスキリストを顔と顔と合わせて見ることになる。そういう時が来るんだ。その時までですね、私たちはですね、おぼろげなんですよ。しかし私たちはそれであるがゆえに、御言葉の確かさを繰り返して信じて歩んでいかなきゃならない。御言葉の確かさを語られていくところ、それがこの礼拝ですよね。この礼拝に来て我々は御言葉を聞くことによって、もう一度神を確かに見ることができるようになる。十字架につきよみがえられた主イエスキリストに出会う。そしてここに神います。神を見るということができるようになっていく。それは礼拝の生活においてのみ 可能なことなんです。先ほど旧約聖書の預言者エリシャの話を読みましたよね。書いてありました。エリシャはアラム軍に包囲されて捕らえられそうになった。その時にエリシャは言う、恐れてはならない、この従者に言うわけですよ。召し使いが朝起きてみると、もう周りに夜の間中に王様が軍馬とか戦車とザーッともう動員させてたわけでしょ。取り囲まれていた。この死も、この召し使いの目に見えたのはそういう姿でしかなかった。その時エリシャはこう言ったんですよ。エリシャは言った、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼と共にいる者よりも多いと言って主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。すると従者の目は開かれて、彼は火の馬と戦車がエリシャの周りに、エリシャを囲んで山に満ちているのを見たと書いてますよ。私たちはこの世で生きていくときにいろいろな困難や苦しみに出会ってまいります。苦しい場面に遭遇いたします。そこにさまざまな誘惑や偶像、神ならざる力が忍び込んでまいります。モーセ、先ほど言ったようにモーセもその一人でした。ファラオという王様の前に脅かされ震えていたんです。しかし信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んだとありました。私たちは清い心をいただいて、十字架のキリストを 見つめながら、よみがえのキリストと見つめながら、この世の旅路を歩むことが許されているのであります。毎週王なる主の御前に招かれて愛されている、主の恵みを受けて、今週も私どもは耐え忍んでですね、この世の人生の旅路を信仰と希望と愛の中を今週もまた共に歩み続けたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。あなたによって生きるようにと与えられた一週間の旅路であります。私どもはさまざまな困難や課題、苦しみを背負っていますが、なおあなたが私どもに信仰によって生きる道を、恵みの道を、礼拝への道を切り開いてくださっています。この大きな恵みを感謝し、今週もまたこの世の力に惑わされることなく、主イエスキリストによって語られ告げられ約束されていますこの信仰の道を忠実に歩んでいくことができますように、一人一人に御言葉と御霊を豊かに注いでください。良き信仰の戦いを今週一週間なすことができますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。